どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。韓国語基礎講座第17回目、ジオシ編の6、手段の方に入っていきたいなと思います。今回はですね、何々でとか何々えを表すこの手段のところっていうことで、基本的用法としてはですね、手段とか、まあ、道具とか表すっていうところで、どういうことかっていうと、っていうところでまず例文確認していきましょう。どうぞ。
미술관까지버스로몇분걸려요。
はい、ということでね、こういう場合で結構ね、ロとかウロっていうものは使うわけなんですね。基本的用法としては、何々でを表すっていうところで、バスで何分ぐらいかかりますかとか、タクシーで何分ぐらいかかりますかとか、電車で何分ぐらいかかりますかとかっていう、何々でとかっていうこの手段とかを表しているものじゃないですか。こういうものの何々でには、ロ、ウロが使われるっていうところを基本的用法として覚えておいてもらった上で、移動の方向っていうことで、その場所を表す体験について、何々 A とか何々にとかを表す、その移動の方向ですね、方向を表す内容の時には、こういうロとかウロの助詞が使われるっていうところなので、まず例文で確認していきましょう。どうぞ。
이쪽으로가면신촌역이있어요。
ということで、こっちへ行けば新촌駅がありますっていうことで、これに関してはですね、行き先を表すっていう意味で、絵に置き換えすることももちろん可能なので、そっちの方が自分的には楽だなっていう人は、別に一丁芸とかっていうような形で絵に置き換えても問題はないよっていうところだけね、覚えておいてもらえればいいのかなというふうに思います。こういうふうに移動の方向、どこに行けば、どちらの方向に行けばっていうところの時は、ロ、ウロっていうものが何々で、何々 A とか何々にとかを表す方向として、使われていきます。そして、対象語、目的語ですね、動作が表す対象ってものを表していて、そのロがつく名詞は場所以外のものが多いっていうところで、これもね、例文の方を確認していきましょう。どうぞ。
빨리요신호등이빨간불로바뀌어요이문장을일본어로번역해주세요。
はい、ということで、早く信号が赤に変わりますみたいな感じで、この名詞は、信号機とか、あとはその赤に変わりますっていう、その赤っていうものだったりだとかっていうので、その場所以外のものにつく何々にっていうのは、こういうロとかウロが、実際につきます。もう一つの文章ですね、日本語に翻訳してくださいとかっていうのも同じように、その場所以外のもの、要は日本語っていうね、そのものですよね、そこについているので、ロとかウロっていうところで、こういうね、その動作が及ぶ対象ですよね。動作が及ぶ対象、何々が赤に変わる、日本語にとかで、そういうところにつくんだよっていうところで、まず覚えておいてもらえれば、これもね、結構ね、使う用法にはなってきます。特に ② の文章とかね、使いますね。はい、じゃあ次、通過点を表すっていうことで、何々からっていう翻訳にはなるんですが、要は起点になんないんで、起点ではなくて、あくまで通過点なので、エソっていうものには置き換えできません。何々からなんだけど、エソにはならない。なので、まあ、そこも例文で確認していきましょう。どうぞ。
햇빛이창문으로들어오고있어。
はい、ということで、日が来てるのは太陽からじゃないですか。だから太陽からだったら起点を表すんだけど、あくまで窓からっていうのは、太陽、窓、自分っていうところで、中間点、通過点なんですよね。だからすごくね、分かりやすい例文だと思ってこの文章にしてるんですけど、これに関してはね、通過点の何々からなので、こういう時はウロ、ロがつくっていうところでね、起点の時はもちろんエソとかで大丈夫なんだけど、それ以外のね、通過点とかの時はこのロ、ウロだから、そういったところだけ一つこう知識として頭に入れておいてください。で、次、資格、身分を表すってことで、何々としてっていう風な訳が多分日本語としては自然なので、まあ、ロソとかウロソっていうところにも置き換えは可能にはなってくるんですね。なので、まあ、そういったところも含めて例文で確認しましょう。どうぞ。
フジモンは国家代表로서オリンピックへ나갔어요。
はい、というところでね、国家代表としてっていうところで、自分のね、資格とか身分とか、そういったところをね、表しているものにつく、何々としてっていうところでは、こういうね、ロとかの部分、ロソとかのウロソとかっていうところにも置き換えが可能っていうところで、別にこれロでもいいってことですからね、そういったところだけ一つ自分にとって楽な方を選択してもらえればいいかもしれないです。で、次、最後です。容体とか原因を表す何々でっていうところで、これに関してもね、容体とか、あとはそういう原因とかっていうところなので、例文で確認していきましょう。どうぞ。
한일양국은공동으로올림픽을주최했습니다。
はい、ということで日韓両国は共同でオリンピックを主催しましたっていうところで、この何々でっていうところはですね、実際に場所とかを表しているものじゃないじゃないですか。だからロとかウロっていうものがつくっていうような覚え方でも問題ないです。要は場所とかっていうのを表すときは基本的にエソじゃないですか。あと起点とか表してるときもエソだし、ただこういうなんていうのかな、様態とかその原因とかを表していて、かつこうなんか場所じゃないっていうところとか、どの角度からでもこのでっていうのはエソではないっていうのが一番もう分かれれば、あ、ここはねロとかウロだなっていうふうに自然とこう結びつけることができれば、まあここに関しては問題ないかなというふうに思いますんで、この最後の部分も含めてね、しっかりと覚えておいてもらえればいいかなと。まあ今回もですね、結構ボリューミーな内容にはなってるので、もう1から10まで全てを、ね、完璧にっていうのはもうこれは難しいと思います。なのでこちらもね、前回の絵とかも相当な中身が濃いものだったと思うんですが、少しずつの勉強の中で、そしてフレーズだったりだとか、この先の基礎講座の部分だったりだとか、そういったところの中で勉強として落とし込んでいければ大丈夫だと思うので、少なくともこう基本的用法っていう部分だったり、移動の方向っていう部分だったり、まあそういったところをね、よく使う部分を覚えておいてもらえれば少なからず問題はないんじゃないかなと思いますんで、少しずつね、少しずつポイントを絞っていきながらね、やっていければと思います。それでは最後にここまでのね、文章を一気に確認していきましょう。どうぞ。
美術館까지버스로몇분걸려요이쪽으로가면신촌역이있어요빨리요신호등이빨간불로바뀌어요이문장을일본어로번역해주세요햇빛이창문으로들어오고있어후지모는국가대표로서올림픽에나갔어요한일양국은공동으로올림픽을주최했습니다
はい、ということで今回の文章自体はですね、パッチムの部分だったりリエゾンの部分だったりも含めてかなり、練習台にもなるし、聞き取りとしてもかなり練習になる文章なんじゃないかなと思いますんで、まあそういう角度でもお役に立てていただけたらと思っております。それでは今回の資料に関しても以上です。